物で大学の学長や理事に収まっていたのは、例えば、外交委員会のお飾り委員長だったヘンリー・M・リストンがブラウン大学学長、ロノート・G・スプロールがカリフォルニア大学、トーマス・タクミ、パーキンソンがコロンビア大学とペンシルバニア大学、ハロルド・スタッセンがペンシルバニア大学長、フレデリック・W・エッカーがコーネル大学、アーサー・ H・ザルツバーガー・ロックフェラー子飼いのニューヨーク・タイムズ社主がコロンビア大学、パーシー、ジェーン・エボットがオベリン大学、ジョージ・ W・バーピーがボードワン大学、そしてジョン・ D ・ロックフェラー3世はプリンストン大学の理事であり、弟のディビッド・ロックフェラーはハーノード大学とシカゴ大学の理事だったデイビッドは1981年までチェース・マンハッタン、銀行の取締役をしていた。また、ハーノード大学幹事会のメンバーには、アーサー・A・ヒュートン、クラレンス・ディロン、アーサー・ W・ページ、トーマス・S・ラモントら忠実なロックフェラー信奉者たちが名を連ねていた。ここに挙げた例はほんの一部に過ぎない。そして彼らの後継者たちが今日もそうであるように、彼らはすべて、19世紀初頭のクロード・ベルナールに始まる、動物実験こそがあらゆる医学上の問題の唯一最終の解決法だとする教義を信じていたのである。しかし、その医学上の問題とやらは、実は動物実験という研究まがいの行為によって、一層複雑化してしまったのである。解決されたのは製薬会社の利益ばかりである。もっとも、大学の学長が教育のため、それを非難するのは酷だろう。しかし一方で、聡明な学長であったならば、ジョン・D・ロックフェラーからの贈り物には多少用心していたかもしれない。というのは、ジョン・ D は見返りなしではビタ一文出さない、という話は有名だったのだから。また、ロックフェラー財団が、薬を使わないで、抗敵医学が不可能だと決めつけるような治療法を教えている学校には一銭も寄付したことがないという事実にも気がついていたかもしれない。そして彼らは、ロックフェラー財団が広義主義を装う一方で、薬の大量使用を促進しているという事実にも気づいていただろう。また1948年時点で5000万ドル。現在ではさらに多額の寄付を受けているニューヨークのロックフェラー研究所が、実は巨大な製薬トラストの一部であるという事実にも気づいていたに違いない。このトラストの利益たるや、国家財政の赤字を膨らませながら国中に展開されている健康増進運動の甘い汁を吸って、甘い知らずの増大を続けているのである。しかしたとえ、それらに気づいたとしても、おそらく彼らには諸悪の根源が誰であるかを名指しすることはとてもできないだろう。ローマ法王ができなかったように、そして彼らは自分の地位、生命を守る道を選ぶだろう。医師会 AMA と食品薬品局 FDA、 汚染された食品や有害な薬から国民を守ろうというなかなか立派な法律が成立した際、製薬トラストは時を移さずその管轄官庁にコネをつけた。その管轄官庁というのが食品薬品局 FDA である。確かに FDA は時折、どちらでもいいような小物の悪党を告発して、国民を有害食品や薬品から守る、っているかのようなポーズをとる。しかし、かつてビールが書いたように、FDA とは基本的には製薬トラストの利益を脅かす勢力の締め付けを任務とする、正義御用のための機関である。と言えよう。製薬トラストの下僕である FDA は、その主人の法律違反に目をつぶるだけではない。主人の利益を食う競争相手、例えば自然療法用の器具の販売人など、のぼうがいに卑屈と思えるほど熱心なのである。私の母国スイスでも状況は非常によく似ている。大製薬会社が、新しい毒にしかならない。薬の発売の許可を取るのは、自然食品メーカーが安全低価格な自然食品の販売許可を取るより、はるかに簡単なのである。これはアメリカ、スイスに限ったことではなく、イギリス、フランス、ドイツなど他の先進国でもほとんど同じだ。ろう。もともとロックフェラーが OK を出した人物ばかりで構成されている FDA である。ある零細な自然食品業者を潰せ、という命令が上から下った場合、総力を挙げてこの命令に従うのも当然だろう。もちろん、この命令はスタンダード石油や製薬会社が直接下すわけではない。前面に出るのは AMA アメリカ医師会。AMA が、 問題になっている自然食品について全く何も知らないヤブ医者どもに、それらの食品には治療効果は全く認められない。などと最もらしく証言させるのである。そして、とビールは言う。製薬トラストは国民の納めた税金を使って、自分の競争相手を潰すためにはあらゆる手立てを尽くす。運悪く睨まれたのが零細業者であった場合、弁護士への支払いと法定費用だけで、あっという間に倒産させられてしまうのである。この言葉の裏付けとしてビールは実例をいくつも挙げている。例えばペンシルバニア州スクラントンの医師アドルフォス・ホーエンシー博士の場合である。彼は、健康のためには、ビタミン類彼の使ったのは自然のビタミン。が不可欠だと言ったばかりに、製薬トラストの布教を買い、偽薬売り。だとして法廷に引き出された。この裁判で AMA はこれまでの医学定説を覆し、ビタミン類は人体にとって必要なものではない。と10人の医者に証言させた。政府、観光物コマ、彼らの証言内容とは反対のことが書かれているという指摘を受けた10人は、それは時代遅れだと言ってその場を切り抜けたのである。政治への介入。それにしてもなぜ、このような無茶がまかり通るのだろうか。ビールも指照しているが、そもそもルーズベルトを政界に押し出したのが、ロックフェラー財閥の資金力だった。そのため、彼が大統領になった時、彼の主要政策の一部、すなわちロックフェラーの事業に影響のある部分という意味である。の舵取りが財閥の手に握ら、出るのが避けられなかったという事情がある。ロックフェラーのパートナー、チェイスナショナル銀行のヴィンセント・アスター所有の豪華ヨット、ナーマル号。が、週末ごとのパーティー用として大統領に提供された。そこでのドンチャン騒ぎの裏で、首脳陣はこっそりと政治ビジネス談義を繰り広げていたのである。このようなからくりがわかると、ルーズベルト政権が最初に実施した大規模な保護政策が、アメリカとドイツの占領トラストロックフェラー、IG ファルベン。保護のためのものだったという事実も驚くに足りないだろう。ビールは次のように書いている。記録を正確なものにするために、言及しておかねばならないのは、ルーズベルトが大恐慌のおかげでホワイトハウス入りを果たす以前に、すでに共和党のフーバー政権も同じように経済界とつるんでいたという点である。例えば、ジャマイカ製氷河酒で5000人以上の死者を出した事件で、大製薬会社側の味方についていたのである。つまり、ロックフェラー財閥、ルーズベルト。政権は、メロン財閥、フーバー。政権をそのまま継承したに過ぎない。しかし、ルーズベルト政権になってから、新たにいくつかの政府機関が、ロックフェラー製薬トラストの自由裁量に任されてしまったのも確かである。FDA はその一つである。FDA の他に、ビールによれば次の保健機関がロックフェラーの手に握られているという。公衆衛生局、退役軍人局、連邦取引委員会、陸海空軍医務局、国立衛生研究所、国立研究委員会、国立科学アカデミー。保健とは国民の健康の犠牲の上に成り立つトラストの健康を意味するのだろうか。ワシントンにある国立科学アカデミーは、あらゆる科学分野、特に健康の分野の最高権威で科学に関する最終判断を示す機関だと考えられている。このアカデミーの所長という重要なポストにトラストは身内の一人を名指していた。薬で大儲けをしていたメルク社の大株主重役、アルフレッド・N・リーチャーズである。ルが著書でこの点を追求すると、リチャーズはさっさと所長を辞任してしまった。ロックフェラー財閥が次に指名したのは、なんとロックフェラー研究所所長デトレブ・W・ブロンクだった。もちろんビールの時代は、かなり以前には違いない。では今日、AMA と FDA はどうなっているのだろうか。1980年に10億ドルの医療詐欺。ボブスメリル社、インディアナポリス NY。を出版した。勇気ある海洋医キース・アラン・ラスコ博士の書いていることを見てみよう。まず AMA について。AMA は表面的には専門職としての医師たちを代表する組織のように見える。しかし歴史的には単なる同業者組合。現在はロビースト団体としての機能しか持たない。患者たちの目には、医療社会化制度の前に立ちはだかる障壁と映っているかもしれない。 残念ながらその通りなのである。1950年代、60年代、AMA を牛耳っていた WASP ホワイトアングロサクソンプロテスタントたちは、医師というもののイメージを台無しにしてしまった。彼らは、老齢者医療保障制度に強硬に反対したことによって、1、患者の福祉など全く念頭にない。2、医者の高収入の維持だけを考えている。という白衣の下に隠れていた本音をすっかり暴露したのである。次に FDA について。FDA はなぜサイクラミン塩酸チクロ、およびサッカリンの禁止に向け、あれほどまでに強力かつ迅速に動いたのだろうか。サイクラミン塩酸もサッカリンも人間に腫瘍を起こしたという報告は一例もないのである。一方で、FDA はなぜタバコ禁止に向け動かないのだろうか。タバコは現実に毎年、10万人もを殺しているのである。答えは明らかだ。タバコ産業が巨大であり、サイクラミン塩酸やサッカリンの業者が零細だからである。政府にとって零細業者をやっつけるのはいとも簡単である。しかし大企業、例えば製糖工業、タバコ会社がやり玉に挙げられているとき、大企業を敵に回して国民の側につくことは不可能なのである。私はいつも疑問に思う。ドラッグストア、病院、診療所などの医療施設の多くに、タバコ自動販売機が設置されているが、あれはなぜなのだろうと。医学製薬カルテルの現状、アメリカの医学製薬カルテルの現状は、ニューヨーク州、ナイアガラフォールズの医師 J.W. ホッチ博士の次のような言葉に要約されていると言えるだろう。婉曲に、アメリカ医師会 AMA と呼ばれている我が国の医学トラストは、単にそれが汚い手を使う独占企業体だというだけではない。自由な市民を支配することにかけ、歴史上類を見ないほどに傲慢、危険、かつ先制的な組織だと言えよう。安全で単純な自然療法はすべて、AMA トラストの傲慢極まりな、医リーダーたちから二次療法、詐欺行為、だと激しい攻撃を受ける。また医学トラストにメンバーとして連ならない治療師たちはすべて、トラストのメンバーから危険な偽医者、ペテン師、だと断罪される。メスや薬品や血清やワクチンに頼らず、自然な方法で健康状態を得ようとする公衆衛生学者たちはすべて、トラストの暴君たちから完膚なきまでに痛めつけられる。AMA や製薬トラストをこのように見ているのはビールとホッチだけではない。罪な獣の虐殺。でも引用したが、リチャード・クミーズ博士は、AMA はアメリカ医師会アメリカンメディカルアソシエーション。ではなくアメリカ殺人協会アメリカンマーダーアソシエーション。だと公、原始、AMA 大会の場で、自分の会員証を焼き捨て、金か生命か。ドット社、ニューヨーク、1947年。という AMA 告発本を著した。しかし彼のように真実と引き換えに、自らの職それも高収入の約束されている職をあえて棒に振ろうとする医師が果たしてどれだけいるだろうか。医薬カルテルは、カイロプラクティックや自然療法などの異端的。医療の医師たちは正規の医学的訓練を受けていない場合によっては全く訓練を受けていない。などという宣伝を流しているが、根拠は、ただ彼らが薬品を使わないからという薄弱なものである。インディアナポリスにあるリンカーンカイロプラクティック大学では学位取得に4496時間。デボンポートのパーマーカイロプラクティック大学では最低限60分クラスを4000時間。テンバーの自然療法技術大学では年1000時間で5年間。シカゴの国立マッサージ大学では卒業までに4326時間が必須とされている。1958年、この正規の訓練を受けていない。医師の一人、ニコラス・グリマルディがリンカーンカイロプラクティック大学卒業直後に、他の63入りの一般の医師や整骨医に勝って、コネティカット州の基礎科学試験を受けた。彼の 91.6 という得点は、これまでのコネティカット州の最高得点記録である。さらにビールは次のような情報を付け加えている。AMA がある製品に認可を与えると、その製品の広告を邪魔、アメリカ医学会誌に載せることを要求する。しかし業者が広告を載せたがらない場合がある。すると AMA は一旦与えた認可を取り消して、今度はその製品を中傷するのである。 これは一種のたかりである。もし医学以外のよ、会でこんなことをすれば、すぐ刑務所送りになってしまうだろう。また、こんな反対のケースもある。腐ったバターや卵を販売したとして、10回以上も連邦政府や州政府の有罪判決を受けているある大手バター会社に、トラストが認可を与えていた。この認可はもともと国民にその会社の製品が純正であると思わせるためのものである。度重なる有罪判決の事実にもかかわらず、医学雑誌の有力広基地王であるこのバター会社は AMA 認可というお墨付きを使い続けていられたのである。AMA のたかりの構図はここでも明らかだろう。モリス・フィッシュバインが世界に名を馳せるジャマの編集長として AMA の事実上の独裁者に収まって以来、このようなたかりは珍しくもなくなった。ビールは、自らの告発内容を証明するすべての氏名、日付、手紙、新聞記事などを明記して、いくつもの実例を挙げている。現行のがん治療のいかがわしさを非難したがために、医学界から必要な追及を受けている医師が多数いる。その一人であるチャールズ・ライマン・ロフラー博士の言葉を、ビールが引用している。AMA を牛耳るヤブ医者や薬剤者による組織再編成が行われて以来、医学界は我が国でも最悪の詐欺集団になってし、待った。現在、ビールやロフラー博士の頃の状況が好転したという兆候は全く見えない。いやむしろ、より一層悪化していると信じるに足る根拠の方が多い。明日の正統派、前述のロフラー博士が医学界主流派から、異端者として追放されたのは20から30年前のことである。しかし、今日、彼のような異端者が増え続けており、それらの人々が医学界の主流となるのももう時間の問題。それもさほど長くはない時間、だとさえ思われる。今日の異端は明日の正統派なのである。ごく最近の異端の一人が、ロバート・メンデルソン博士だろう。シカゴ在住の小児科医で、医学界主流派からはヤブ医者、気違い、狂信家、奇人などと好きなように呼ばれているが、その社会的信用には非の打ちどころがない。25年以上にわたり開業しながら、同時に医学部で教鞭を取ってきた。医療相談サービス部、プロジェクトの全国責任者、イリノイ州医師免許試験委員会委員長でもあり、医学や医学教育における数々の賞を受賞している。医学界のお偉方を激怒させたのは、1978年にメンデルソン博士が出版にこぎつけた医学の異端者の告白。シカゴ、コスモポリタンブックス、という本だった。現在はワーナー社版のペイノーバックで出ている。彼はこの本の中で、医学製薬トラストが隠しておきたいと思っていることをすべてさらけ出してしまったのである。メンデルソン博士は次のように言う。医者という人種は、悪名高い中古車のセールスマン程度にしか信用してはいけない。医者にとっての金のなる木である定期健康診断は不必要である。不正確この上ない検査結果に基づく診断で落ち込まされ、あげく、液よりは害の多い薬買い家にされるだけである。胸部レントゲンによる定期検査、波用注意。危険な上に不正確である。同じ写真を見ても、技師によって解釈が異なり、さらに 31% の技師ときては、同じ写真を二度目に見ると違う解釈をする。売春婦か多数のパートナーと性交渉のある女性でない限り、定期子宮細胞検診は不要である。現代医学は科学でも技術でもない。人を救うよりも殺すことの多い偶像崇拝の宗教であると、罪な獣の虐殺。で、私は繰り返し書いたが、メンデルソン博士はこれを確認してくれているのである。彼によれば、血液検査、尿検査、ツベルクリン、胸部 X 線撮影といった簡単な検査の解釈は実は非常に難しいもので、医者の間でも論争の種になっており、したがってその有用性には大いに疑問があるという。さらに悪いことは、そのような検査を受けるためには、確実な細菌感染源である病院や医師との接触が必要になるという点なのだという。通常、街中にはいないような細菌が病院に入る。病気をばらまく張本人は医者なのだ。とメンデルソン博士は言う。さらに彼は続ける。実のところ、かつては私も扁桃腺、リンパ腺、胸腺の放射線照射は必要だと信じていた。 この程度の照射量は全く無害だと太鼓判を押した医学校の教授の言葉を信じていたのだ。ところが後年、その全く無害だったはずの放射線が10年も20年も経ってから甲状腺がんを発生させるという事実を知ったのだった。私はもはや現代医学を信用しない。人間の健康にとって最大の危険は医者である。医者を信用するな。医者の処方する薬は危険だ。そもそも安全な薬など存在しない。現代医学は我々に、医療イコール健康という等式が正しいと思わせてきた。しかしこの等式は、我々の体、家族、国、ひいては世界を滅ぼす潜在性を持つ等式なのだ。医者は妊婦を病人として扱う。妊娠、出産は9ヶ月に及ぶ病気であり、治療が必要というわけだ。そこで点滴が打たれ、胎児は超音波でモニターされ、山のように薬が与えられ、全く不必要な外科的処置で子宮口が広げられ、ハイライトとして帝王切開が行われる。すぐに帝王切開をする産科医は要注意だ。多くの病院で全出産の 50% 以上にも達する不必要な帝王切開が行われるという。しかも母体の死亡率は通常出産の26倍にも及ぶのである。もし、うっかり感冒やインフルエンザで医者に行ってしまったとしよう。医者はおそらく抗生物質をくれるだろう。その抗生物質は感冒やインフルエンザに効かないというだけではない。もっと深刻な病気の原因となる可能性が十分にあるのだ。子供が教師の手に負えないような暴れん坊だからといって、うっかり医者にでも連れて行こうものなら、医者はその子供を薬物中毒にしてしまうだろう。四時期の白血病が胎児期の X 線被曝と深いつながりがあるという点はしばしば指摘されているにもかかわらず、未だに産婦人科医の多くは、妊婦に X 線を使っている。レントゲンによる乳房撮影は、発見する乳がんの数よりも発生させる乳がんの数の方が多い、と統計上明らかになっているにもかかわらず、未だに毎年何千何万という女性が乳房撮影を受けに来診する。もし病気になったら、自分の病気について、より多くの情報を集めなさい。それは決して難しいことではない。医者が勉強したのと全く同じ本を手に入れることが可能なのである。しかも医者の方は、その内容をほとんど忘れてしまっているかもしれないのだ。きっと医者なしでなんとかなる、と考えるようになるだろう。現代医学。医師、病院、薬、機器の 90% をなくしてしまってもいい、と私は思う。そうすればすぐにも、我々はもっと健康になるだろう。メンデルソン博士のこの最後の一行が特に注目に値するのは、これが目新しいからではなく古いからなのである。一世紀以上も前に、ハーバード大学医学部の著名な教授オリバー・ウェンデル・ホームズ博士息子同盟の高名な最高裁判事である。が同様の発言をしているのである。もし全ての医薬品を海底に沈めることができれば、人類にとってはその方がずっと幸せだろう。ただし魚にとってはいい迷惑だろうが、ではなぜ、オリバー・ウェンデル・ホームズ博士の言葉、そして過去から現在に至る良心的医療関係者の諸派が、これまで国民の支持を得られなかったのだろうか。それは、良心的な声が、医学界主流派の組織的古代宣伝の力に負け、かき消されてきたからなのである。しかも今日は、科学工業シンジケートの膨大な力が医学界に、加担している。彼らの唯一の目標は、何も知らない国民を手玉に取っ